こんにちは、ハルトです。ナイナーズリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。本書は木村雄澄による美容健康分野の実用書で、砂糖式リンパケアの考え方を一般読者向けに紹介した一冊です。中心にあるのは耳たぶ回しをはじめとする強い力を使わないセルフケアの方法です。リンパを無理に押し流すのではなく、筋肉の緊張を緩めて流れやすい状態を作るという発想が全体の土台になっています。顔のたるみや小顔といった美容面だけでなく、肩こり、顎周りの不調、体のこわばりなど日常的な悩みにも応用できる内容として構成されています。写真や図を用いて実践しやすさを意識している点も特徴で、運動やマッサージが苦手な人でも取り組みやすい実用性を持っています。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、耳たぶ回しを入り口にした力を入れないセルフケアの発想。本書の最も重要な特徴は、リンパケアを強い刺激ではなく極めて優しい接触から始める点にあります。耳たぶ回しはその代表で、難しい器具や専門技術を必要とせず、日常の中で始めやすい入り口として設計されています。一般的な筋肉ほぐしやマッサージが押す、揉む、引っ張るといった強い刺激を前提にしがちな一方で、本書はそうした発想を逆転させています。筋肉が緊張したままだとリンパが流れにくいので、まずは筋肉を緩めることが先だという考え方は、ケアの順序を見直させます。このため、読者は結果を急ぐより、寛大の反応を丁寧に観察しながら進める姿勢を求められます。美容目的だけでなく、体のこわばりを日常的に解くための基礎としても位置づけられている点が実践的です。次に、リンパを流すより先に筋肉の緊張を解くという理論の転換。本書は、リンパの流れを直接操作するのではなく、筋肉の緊張を緩和して流れやすい環境を作ることを重視します。この点が一般的なリンパマッサージとの大きな違いです。著者が紹介する砂糖式リンパケアでは、体を強く刺激して変化を起こすのではなく、結果として流れが整う状態を目指します。つまり、リンパそのものを主役にするのではなく、筋肉と姿勢の状態を整えることが中心にあります。この理論は、肩こりや悪関節周りの違和感、顔のむくみなど、筋緊張が関わる悩みに幅広く応用しやすい構造を持っています。また、ケアが局所的な対症療法に終わらず、身体全体のバランスに関わるという見方を促します。読者にとっては、痛みを我慢しながら行う方法ではなく、切り代の負担を抑えながら継続できる方法として理解しやすい点が価値になります。さらに、美容と不調改善を同時に扱う、顔と寛大を一体で見る構成。本書は、小顔や美肌といった美容効果を前面に出しながら、同時に肩こりや体の不調にも触れているため、見た目の改善と体調管理を切り分けていません。顔だけ、寛大だけを別々に整えるのではなく、全身の緊張状態が顔つきや姿勢に反映されるという前提で説明が進みます。このため、読者は美容本として読み始めても、結果的に全身の使い方や緊張の抜き方を学ぶことになります。特に顔の印象が筋肉のこわばりや顎周りの状態と関係しているという視点は、外見改善を表面的なケアに限定しない点で重要です。加えて便秘や冷え肩こりなど、生活の中で感じやすい不調に関しても、気なだいを緩めるという同じ原理から説明できるため、応用範囲が幅広い構成になっています。美容と健康を分けずに扱うことで、読者は継続しやすい生活習慣として受け取りやすくなります。そして、写真中心の実用構成が支える再現しやすさと学びやすさ。この本は理論だけでなく、実践手順を視覚的に理解しやすい形で伝えることを重視しています。リンパケアは体のわずかな力加減が結果に影響しやすいため、文章だけでは伝わりにくい部分があります。本書はその弱点を補うために、写真や図を用いて手順を確認しやすくしており、初心者でも自分で試しやすい作りです。一方で、読者の体験談にも見られるように、感覚をつかむには練習が必要で、単に読んだだけで完全に再現できるとは限りません。だからこそ、見て真似するだけでなく、力を抜く感覚を体で覚えることが重要になります。こうした構成は、理論書というより実践書としての性格を強めています。また、短時間で少しずつ行う前提があるため、日常に組み込みやすい反面、継続が結果を左右することも示唆しています。実用書としての価値は、手順の分かりやすさと習慣化のしやすさにあります。最後に、薬に頼りきらない自己管理の選択肢としての位置づけ。著者は薬剤師という背景を持ちながら、薬に頼るだけでは解決しにくい不調への別のアプローチとしてリンパケアを提示しています。この点は本書の思想的な核の一つです。つまり、医療を否定するのではなく、日常のセルフケアで寛大の状態を整える余地があることを示しています。現代人は肩こりや疲労感、見た目の変化を年齢のせいにしがちですが、 本書は筋肉の緊張や体の使い方を見直すことで改善の入り口を作れると考えます。そのため病院に行くほどではないが、放置したくない不調を抱える人にとって現実的な補助線になります。ただし即効性を保証するような内容ではなく、正しい理解と継続が必要な方法である点も含めて読む必要があります。自己流で強くやりすぎると逆効果になりうるため、優しい手技を丁寧に守る姿勢が重要です。結論として、本書は顔の印象を整えたい人、肩こりや顎周りの違和感を日常的にケアしたい人、強いマッサージや過度な運動が苦手な人に向いています。特に短時間でできるセルフケアを生活に取り入れたい読者には実践の第一歩として有用です。美容本として見ることもできますが、単なる小顔テクニック集ではなく、筋肉の緊張を緩めるという考え方を通じて身体全体の状態を見直す内容になっている点が強みです。同ジャンルの本と比べると、痛みや強刺激を前提にしないこと、そして耳たぶ回しを入り口にした再現性の高い設計が際立っています。一方で効果を実感するには継続と手技の理解が必要なので、即効性より習慣化を重視する読者ほど価値を感じやすいでしょう。ご支援いただける場合は木村ゆいずみポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。